こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第114回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
左声の改善法。
左声、
左声、はい、
かすれ声ですね。
かすれ声ということですね。
はい、
はい、今日は左声というふうに言った方がいいですかね。
そうですね、
はい、左声というふうに、かすれ声のことですけれども、
はい、
の改善法ということで、
はい
はい、このかすれ声っていうのは、
はい、
まあ、日頃からもうかすれ声に癖というかもなってるパターンと、
ね、はい、
あとは一時的というかね、こう負荷がかかって、
はい、
かすれてしまったりと、うん、まあ、そういうパターンもあると思うんですけども、
はい、
まあ、今日はこの改善法ということなので、
はい、
まあ、そもそもいいものではないよという、
そういうことですね。
前提ですよ、
ね、はい、はい、まあ、発声に関しては左声はトラブルである、
うん、
だから改善をしたいんですが、
はい、
まあ、結構相談もありまして、
はい、
こう自分の声がかすれている、うん、あるいは子どもの声が左声、
左声、
うん、というふうに診断されたんだけれども、うん、なんとかならないか、
うん、
でただこうまず左声が起こるメカニズムを知って、
そうですね、
はい、はい、で対処法、
はい、
どういうふうにしたら自分の左声は改善をするのかの対処法を知り、しかも実際に自分の体を動かせる、
はい、そうですね、
というところまでが大事なので、うん、今回はその具体的なトレーニングも取り上げてですね、
はい、そうですね、
はい、
その相談があって、
はい、
日頃から自分の声がということは、
はい、
もうずっと自分がその声になってるっていうことなんでしょうね。
そうです ね、
ね、一時的にということではなくて、
はい、一時的な場合は大抵原因が分かっているので、
うん、うん、
はい、声を出しすぎた、カラオケで歌いすぎた、
はい、
運動会の応援に行って声を張り上げすぎた、分かっているので、まあ2日ぐらい経てばまた元に戻るだろうということも分かる。でそれも確かで、声帯というのはかなり強靭なこの器官なので、
休めばしっかり戻る、
治るんですね、うん、はい、問題は普段の声帯の使い方で、はい、慢性的に左声になって、うん、かすれ声になっているというケースは、なぜ自分はこう無理をかけた、一時的に無理をかけたようなのではないんだけれども、いつもかすれているのか。
そうですよね、うん、
で何をしたらかすれていない声が出るのかもわからない、
はい、
で自分の声帯というのは、うん、声というのはもう生まれつき、
うん、
こういうガサガサしたカサカサしたもので諦めるしかないのか。で仲のいい友達にも指摘をされたこともある、はい、うん、かすれてるよね、ハスキーだよね、
うん、
で気にはなっていたけれども、なんとかできるなら
直したい、
直したいという、
はい、こう直したいって思う人が、ね、いる一方、
はい、
ハスキーボイスっていう言葉があるように、
はい、
なんかね、その雰囲気が良しとする、
そうなんですね、
ちょっと憧れるみたいな、
はい、
そういう、
そうなんですよね、
ものあるかなと思うんですけど、
はい、だそこが今回のレッスンでは、はい、かなり大事なポイントになってくる、はい、と思うんですね。だから森進一さんとか、
はい、
昔、いや今でも活躍してるんですが、はい、モンタヨシノリ、
モンタヨシ
ですね、
ラッシャー
木村、はい、という人たちの問題なんだと思わないで、
はいはい、
のしかも、ね、ああいう方々っていうのは、うん、もう自分の芸として、うん、左声をうまく使って、
そうですね、
まあ、もっと生まれつきだったかどうかは分からないですけども、それを特徴にしてさらにプラス、
うん、
その左声だから人気が出ているっていうことは、これはまずないんですね。
それはその人の持っている全てのこう魅力のうちの一部がたまたまそうだ
った、はいはい、そういうことですよね。だからその総合的にできた魅力だから、
うん、
だからいや森進一あんなに人気なら 自分はかすれ声にすれば、はい、自分も売れるんじゃないかと、うん、と若手歌手がもし声を無理やり張り上げて潰そうとするとしたら、それはしない方がいい
ですね。そうですね、
はい、一時的にこうかすれる というのはまた味があるんですけども、日常的にずっとかすれてるというのは声帯のトラブルというふうに、まず基本的にそこを抑えたい。
そうですね、トラブルということですね、
はい、
ではですね、
はい、
その左声の原因を、
はい、
今回はそういったメカニズムから入っていきたいと思うんですけれども、
はい、
まあ、ズバリ左声の原因というのは声帯がどういうふうになっていることなんでしょうか。
はい、はい、一言で言うと、はい、左声は空気漏れ。
空気漏れ、
はい、
空気が漏れてるんですね、
はい、余計に漏れている。
余計に漏れてる、
はい、こう発声と声を出すというのは肺からの呼気を、うん、声帯のところで振動に変えるわけです、はい、でということは声を出している間空気も出ているわけですが、うんうん、その空気が漏れていく量が多い、
効率的に使えてないよ、
ね、そういうことです、はいはい、効率の良くないこう声帯の振動のさせ方、
うん、
この声帯の振動の音を喉頭弦音と言いましたが、喉、はい、頭弦音の作り方が効率悪い。
効率悪い、無駄が、はい、
そういうことです。無駄が多い。
自転車の空気入れで、
はい、
しっかりはまってないのに、
あれです、
プシュプシュプシュってやって、
はいはい、
もう半分漏れて半分入っている、
はい、だからこうシコシコやって、うん、でプシュッっていう音がよく聞こえてるときは、あれは漏れがあるわけですね。
なんとなく分かりますよね、やってて、
はい、
なんかこう 100% こう伝わってないみたいな、
はい、
完全に塞いだときっていうのは、お、入ってる
ですよね、はい、それがいい発声ですね、うん、楽に無理なく発声声が出せるのはまさにそのです、ね、自転車の空気入れがピタッとはまった状態ですね、うん、でそれがこう傾いてしまってこう送る空気の半分が外に逃げちゃっているような、これが左声、
うん、ということは、まあ、声帯の使い方によって、
はい、
それが改善できるっていう、
そういうことですね。
パンクじゃない、そのタイヤの空気入れをカチッとはめ直せば、
はい、はめ直せばいいわけです、
いいわけですからね、
はい、ではなぜ空気漏れを起こしているか、
はい、
といったら、まあ、主に原因は2つ、
はい、
1つは声帯そのものがトラブルで腫れて傷んでいて、うん、充血したりしてこう腫れてる、はいはい、で声帯はこう左右2枚の唇のようなものですが、それが両方腫れていたら、丸くなっていたら、これはピタッとくっつかない、
閉じないと、
はい、ボールを2個両方からこうくっつけるようなもので、
ピタッとはいかない
ですね、いかないですね、隙間ができてしまう。まずそれが一つ、カラオケで歌いすぎて一時的に声がガサガサというのはもうまさに。でもう一つ、声帯そのものは健康的なのに、
はい、
ちゃんと閉じてない、うん、
これがその冒頭に出てきた悩みの状態なんですよね。
そうですね、うん、ただその悩んでいる方は自覚せずに無理のある発声をいつも繰り返している可能性もあるので、はいはい、声帯自体にトラブルがある可能性も、
慢性的なトラブルになっている可能性もある、
はい、職業病の場合もありますね。
なるほど。
よく聞くのは保育士のようなちっちゃい子をこう相手に、うん、大勢を同時に相手にするような仕事だと、はい、日常的に大声を出しているので、
う
ん、しかもこう必要に迫られて、
はい、
こうパーッと出すから
瞬間的に出す、
ね、はい、自分でもそんなにこう大声を出しまくっているという自覚がない、うん、今夜はカラオケで30曲歌ったぞとか、はい、それは自覚をしますけど、仕事だし、ね、何々ちゃんがそっちに行っちゃったから
危ないみたいな、
ね、はい、うん、と自覚しないまま声帯を痛めているということもあるので、はい、今原因は主に2つと言いましたけども、これがこう 両方かぶっているというケースはよくあります。
閉じられない、あの正常な声帯でも閉じられないっていうのは、
はい、
それはもうそういうふうに体が覚えてしまってるんですかね。
そうですね、うん、健康的なんだから、うん、こううまくやればピタッと閉じるはずなのに、うん、
はい、
そういう声帯を持っているはずなのに閉じない、
閉じない、それで発声できてしまっているので、
はい、
その発声の方法が体に身についていると。
そうですよね、うん、これはもったいない、うん、いいなと。でとはいえ生まれてから今までに、
はい、
声帯の使い方を教わるまずないですね、
うん、ないですね、は
い、なんかこう声が赤ん坊の頃に、うん、あーって言えば声は出たので、そのやり方のままこうそこに言葉を乗せて喋るようになって、うん、で親からもですね、あなたの声帯はちゃんと閉じてないとかっていうのは言われないですからで今更大人になって、うん、自分のこのかすれた声って何なんだと、でこのレッスンで聞いてみたら声帯がちゃんと閉じてないらしいと、はい、どこまでは分かっても
どう閉じるんだと
分からないですよ
ね、
はい、だからそこは今日トレーニング方法もご紹介しますから、
はい、
ぜひ練習をしてです、ね、ちょっと一発でマスターっていうわけにもいかないと思うんです。
いや体がね、その筋肉が、
はい、
そのピタッときた感じを覚えなくてはいけないです
から、ね、はい、で特にこう微調整が必要なトレーニングなので、うん、まあ、早く始めて、
うん、
早くいい使い方を、はい、声帯の使い方を覚えていただけたらなと思います。
そのこうピタッとはまった時の、
はい、
無駄のない発声と、
はい、
ちょっと、ね、そのかすれている発声っていうのは、うん、通常のこの会話の中で、
はい、
コミュニケーションにおいて相手の印象っていうのは、
はい、
何かこういい面と悪い面と、
はい、
あったりしますか。
そうですね、うん、
その心理的な
相手をど
う感じるかっていうことで、
はい、そうですね、うん、この声帯がしっかり閉じていない、
はい、
いい発声をどういう時にするか、
うん、
どういう時にしやすいか、
しやすいか、
はい、今取り上げているのはもう日常的に声撮影になっている人ですが、
うん、
はい、いい声帯の使い方をしている人でも、
はい、
かすれ声は出せますから。
そうですよね、
はい
はい、
で普段からピーンという声だけで喋るわけではないので、うん、どういう時に出しやすいか、
幅はあるってことですよね、
はいはい、この声帯の使い方の幅があるんです、ね、はいはい、でそうすると例えば自信がない時、
自信がない時、
はい、
は撮影になりやすい、
なりやすいですね。こう自信がない、はいという返事を、
はい、
こう、
はい、
はい、半信半疑のはいですね、
うん、確かにそうですね、
はい、もう自信満々にはい、分かりましたっていう時と、大丈夫かな、自分本当にできるかな、うん、あこれでなんか返事しといて、できなかったら叱られるかもしれないけど返事しなかったらって言って、はい、ああはい、あはいという時は
漏れてるな、
はい、
ということですね。
そうですね、はい、この確信が持てない時には、
はい、
声帯がしっかりしないと、
うん、
こうピタッとつかない、あとは、まあ、似ていますけども弱気になっているとか、
はい、
あるいはちょ疑いの気持ちがある、
うん、
こう堂々とピーンではなくて本当にそうなんですか、うん、とい こう精神的にしっかりしていない時に
出やすい、
声帯に、
はい、
そのしっかりしていなさが
出てしまう
わけですよ、ね、
もしかすると、
はい、
そういうのも影響している可能性も日常的に
ありますね、
ね、
はい、
常に自信満々でいられるわけではないですけども、
はい、
そういった面も多少あるのかな
ですね。だから声こう健康な状態の、
はい、
まあ、その人のですね、
うん、
風邪をひいたとかそうではなくて普段の、
はい、
声を聞くと割と正確にその人の内面、
心の健康状態が
分
かると、
はい、分かりますね、
うん、
でそれももう性格が分かるというくらいに、うん、どういう気持ちで普段生活をしているかが普段の声を作っていく、うん、ということがあるので、ぜひしっかりした声が出せるように。
そうですね、はい、まあ、そのね、それに影響されて左性になっているのか、
はい、
そう、鶏が先か卵が先か、
そうですね、
ありますけども、
はい、
まあ、しっかりとそのテクニックとして左性にならない声を出せれば、
は
い、もしかしたらそっち側からあの心の健康状態も
いいですね、
改善するかもしれない、
はいはい、出す声から良、ね、くしていく、
はい
はい、
ではですね、
はい、
実際にあれですかね、そのトレーニング、
そうですね、はい、ただこの先ほど、
はい、
この左性、
はい、
まあ、左性に憧れるっていうことはそうないですが、うんうん、ハスキーボイスと言い換えると、
はい、
ああ私の好きな歌手で何々さん、うん、もんたよしのりのあのハスキーボイス好きなんですよ、うん、西城秀樹のなんていう、うん、で実際、うん、ハスキーボイスになりたいんですけど、うん、その発声法を教えてくださいって言われることもある
ん
ですね。で今お話ししてきたような発声のメカニズムを理解できると、うん、どうやれば左性になるかは十分わかるわけです。
そうですね、
ちゃんと声帯をくっつけなければいい、
いいと、
あるいは大声を張り上げてい
じめてもら
えばいいと、はい、で腫れぼったい声帯にすればいいですね、うんうん、ただそれはこう生身の体を持っている、うん、自分がその体を使って何かをするという上では、ね、健康的な方針ではないので、
うん、
例えばそうですね、いい例えになるか分かりませんが、
はい、
こう足をこう、はい、健康な足を持っている人が、うん、こうちょっとこう何て言うんでしょうね、足を引きずって歩く感じがちょっと弱々しく可愛らしく見えるから、
うん、
で
そういうふうに、
はい、いつも足がちょっと痛い人になりたい、
うん、と、
はい、
同じであると
同じことなんですね、
うん、
声帯を健康な状態に保って、でいい使い方をすると左性、うん、ハスキーボイスから離れていくと同時に、ハスキーボイスで売っている歌手というのは、
はい、
実は非常に発声技術が高い、
あえてそれをやっている、
はい、以前に森進一さんの、うん、例を、
はい、
もうだいぶ前ですが挙げたことがありますね、はい、あの発声で歌い切れるというのは驚異的だ、うん、
しかもあの左性具合を
ず
っと続け
られる、はい、ずっと続けるんですよね、はい、あるいはね、最近亡くなった西城秀樹さん の、
はい、
のすごいなと思っていたのは、高音に上がるときに左性気味のまま上がる、
お
ということを おそらく技術的にわざとやってるんでしょうね。
そこでポンって切り替えるではなくて、
はい、
グラデーションがあるというか、
その姿勢をそのまま
引きず
ったまま上がっていくんですね。だからこうその左性気味をパッと切り替えて、うん、ピーンとした声にすれば、
うん、
この程度の高さは楽にいけるのに、こう左性気味のままわーのまま上へ上がっていくということをやるのはこう簡単じゃないんです、
うん、
でもそれをただ耳で聞いて、でことも投げにやるから、
うん、
あんな感じのなんか切ない感じに、
はい、
あーっていうふうにやりたいなって真似をしちゃうと、ただ張り上げた声に発声になって声を痛めてしまう。
やっぱりその基本があって、
そういうことですよね。
前回書道の話で
ち
ょっとしましたけど、
はい、
ね、字かどうかわからないような、
はい、
かすれた字を書く人でも、
ね、書道って、ね、かすれがいいとかあります
よね、ありますよね、
はい、 その感覚で声もこのかすれがねっていうのは、この日本の昔からの文化でなくはないんですが、そのノイズですね、以前に挙げた言葉だと非整数字倍音を良しとする文化感性というのは日本人に昔からあるので、この書道の筆の文字でもあまりにくっきりのまま最後までベタッといくのはちょっとこう味気ないと、こう最後シュッとこうかすれてる、途中でちょっと墨が切れてシュッっていう、ここの味がいいんだなんていう、でそれはまたそのそういうこう芸術ですよ。技術がない人がわざと墨を少ししかつけずにやったってうまくいかないわけです、
うん、しっかりした文字は書けた上でっていうこと
ですね、はい、だからもしこうかすれ気味の声でちょっと切ない表現を歌でやりたいとしたら、相当高い技術を目指して毎日練習をするというふうにした方がいいですね。
そうですね、
はい、このかすれたままでいいんだよねっていうことではなくて、むしろ逆だ、
そういうことですね、
はい、
やっぱりその、ね、ずっと、ね、色塾で言ってますけど、いわゆる共鳴の方にね、
はい、
しっかりと切り替えるというか、は
い、そうなんですよ、
ね、共鳴発声法を意識しないと、
はい、
この撮影からねしっかりとした発声には移っていかない
と、そういうことですね。声帯が作る高等原音が緻密であればあるほど共鳴が乗りやすい。これ時々お肌にメイクが乗りますに例えるんだけれども、キメが細かい、つまりいい声帯のこう鳴り方がいい高等原音であれば共鳴がピタッと上に乗るんですね。でところがハスキー気味に、うん、はーっていうこの高等原音の場合、はい、共鳴が乗りようがない、この、
うん、もう雑な、
はい、
雑なものが出てきちゃってるから、
そうなんですよ、
ね、
だからそこに何か乗せようとしたって、うん、なんかダマができるみたいな感じに、はい、これをこうもう超絶技巧でパッと持ち上げたのが西城秀樹なんですよね。
バーッとなんかランダムにこう出てるものを、
はいはい、
ヒュッと集める
コントロールをして
してるのが、
はい、そうなんです。だからゾロゾロに荒れた肌の上に
綺麗にメイクしてる、
最高のメイクを作るみたいなことができるのはすごい技術なので、うん、だからそこを最初からああいうのに憧れるって言って飛んでかすれ声を目指すのはちょっと危険でもある、はい、
確かにそうですね。その緻密、はい、きめ細やかさですか、
はい、
顔を洗うのにね、
はい、
石鹸で泡立ててるんですね私、
はいはいはい、
ネットを使って、
おお、ねね、本格派ですね、
本格派、
はい、
で
泡粘りのある
いや、そのネットのを最近すごいいい、
ネットに凝ってる、
凝ってるわけではなかったんですけど、
はい、
ネット自体がすごいなと思ってたんで、
お
でも最近すごいネットがあると、
はい、
で、
はい、
そのネットで変えたんですよ。
お
でいつも普通の石鹸でこうやって、あんま顔洗う用の石鹸でやって、
はい、
泡立てるんですけど、それでも十分泡立って、
うん、
石鹸ってこんな泡になるんだみたいな、
お
それをすごい細かいこうスペシャルなネットがあるんですけど、
はい、
それで泡立てたらですね、
はい、
もうなんか生クリームみたいな、
石
鹸が生クリームみたいな泡になる、
はいはいはい、
もう同じ石鹸なのにここまでそう変わるのかっていう、
お元は同じで
元は一緒で、
お
それで洗えばやっぱり違うでしょうからね、
はい、
違うと思う、
違いますか
ね、はい、そうネット一つで、
はい、
きめ細やかさが
違
う、
ね、
はい、すごいですよ、
いいですね、はい、じゃあ今度そのネットを紹介、
安いもんですよ300円から600円にしただけですから、
はい、はね、ちゃんとこう石鹸をしっかり泡立てるといいっていうことは言いますもんね、
きめ細やか泡立てる、
はい、
声もそういうことですよね、
そういうことですね、はい、きめ細かい高等原音をちゃんと作りましょう、うん、
はい、 ではあれですかね。
そうですね。じゃあ具体的な
具体的に左性を治すトレーニングに、
はいはい、
入っていきたいと思いますけれども、
でこの声帯が日常的に傷んでる方は、はい、まずは声帯を治しましょう。
声帯を治す、
はいはい、この傷んでぷっくり腫れているようなまま、うん、いくら技術を使っても、うん、これは限界があるので、まあ、腫れてしまってでも今日、うん、人前で喋らなきゃならないような時にはこう、まあ、緊急避難的に技を使うわけですが、基本方針としては、
はい、
傷んだ声帯のまま何とかしようとしないで、うん、まずはできるとこまでは声帯を健康に戻す、
治すと、
はい、
それは休むってこと
ですか？そういうことです。黙ってる、
黙ってる、
黙ってるなかなか難しいとは思うんですが、うん、できるだけ声を出さない、うん、何しろあーって言うだけだっての、ね、秒速 何百回もブーンって振動しちゃうわけですから、もう極力喋らないようにしてできるだけ健康に戻す、
はい、
これがまず第一ですね、
はい、
で自分で声帯は傷んでいないようだと、うん、と感じていたら、はい、今度は技術の方です。
声帯を使い方、
そうです、はい、ちゃんと閉じる、はい、その方法をお伝えしますから、
はい、
試してみてください。でまず咳払い、
咳払い
、はい、その頭、
はい、
この硬い音になっているその瞬間、
はい、
声帯はギュッとくっついてます
っていう、この咳払いが出る直前の状態、
はい、直前の状態です、
はい、
あーっとこう破裂してしまわない直前ですね、はい、
これが
ピタッグッとくっついてる、
うん、
でそれはこういい発声の状態よりもより強くくっついてます。押し付けて
もう絶対出ないと、
はい、グッとくっついてる、はい、でこれは普段から左性気味の人であっても、はい、咳払いをするときはギュッとくっついているものなので、
うん、できるんですね。
はい、できるわけです、ね、でまずはそれを自分で何度かやって、
はい、
あんまりやったら余計声帯に悪いので、うん、
その出た瞬間は負担かかってるわけです
ね、はいはい、っていうこの「の瞬間の、うん、この「の状態をまず体験をして、はい、
これが閉じている状態、
はい、でこれは発声的には、
はい、
声門閉鎖という言葉があります。これ以前出しましたね。
そうです、声門閉鎖、
はい、まあ、
完全に
声の門を閉じている状態ですね、はい、でこの状態をまず作ります、
はい、
でなんかさっきから西城秀樹をいっぱい出してますが、はい、西城秀樹の真似をするとうまくできるかもしれないし、うん、まあでも咳払いがいいでしょうか、
はい、
とこう、あ、そっか、西城秀樹は裏声気味から入るんですね、
うん、
じゃあちょっと西城秀樹忘れて咳払いの頭をうでこれでギュッとつけます、
はいはい、
でそれができたら今度はその感覚をキープしたまま、
このうって出、はい、る出ない状態、
はいはい、そこをキープしたまま声を出し始めます、うん、でそこが難しいんですね。
咳払いみたいに出すんではなくて、はい、
なくてこのギュッの感覚のままちょっと苦しい声になるんですが、
うーみたいな、
はい、それはちょっと苦しすぎるけれどもこれ
この調節、
はいはい、だから咳払いはちょっとギュッと強くくっつきますが、うん、それを声に移行できる程度まで少し緩めて、はい、
その感覚をつかむわけです、
ね、そうなんです。そこがまあ難しいので微調整が必要なんです。
これはまあそれだいぶ苦しそう。閉じてるところを無理やり穴開けたみたいな感じですね、
今。そうですね、
はい、
こう咳払いので止まる、
はい、
そこで完全に止まっちゃうともう今みたいに苦しくってなるので、
はい、
完全に止まらないうちにそのまま声にこう押していく感じで、あーっていう、あー、はい、まあ、これでもだいぶ苦しそうな こう硬い音ではあるんですが、これをまず出してみます、
はい、
でこれでグッと押さえたままあーと出している感覚をまず掴みます、
うん、あーではなくて、
はい、それだと押し付けすぎ、あ、はいはいはい、その感じです。で空気漏れがない状態、
全部声に変わっている感覚、
ね、はいはい、はい、グッと押さえているからあーちょっとこう声帯がビリビリなってるぐらいの、はい、そのくらいができるといいですね、うん、で自分が普段かすれ声だなと感じていたら、その普段の発声と交互に繰り返すと、うん、この声帯のコントロールが分かるようになります、はい、普段がはい、で、はい、はい、でまたあに戻ってあで交互にやると、そのしっかりした鼻音の時に何をやってるかな、体で何をやってるだろうというのがだんだん分かってきます。でそうしたら今度はこう普通に自分にとってナチュラルな声を、はい、あーと出して、出しながら調節をするんです。この今の声帯の抑え加減を、う
ん、こうビリビリあーから、はい、少し普通の声に、
はい、あーと普通の声に戻して、
あ、
はい、伸ばしながらあーと、さっきの硬い方に、
ああ、
はいはい、でまた緩めてみて、でまた固くビーッとやって、その空気漏れがないでもグーッという苦しさはないいいところを探していきます、
はい、
これもまた微調整が必要ですね。弱く抜きすぎてしまうとその左声に戻ってしまうので、はいはい、これをやってこの声帯のいい使い方を見つけていきます。
こう緩めると、なんでしょうね、油断すると派生になる、
はい、ですよね、はい、
あ、
はい、空気を吐いている感じになったら空気漏れが多い。でこれは各自、
はい、
何度も繰り返してやってみていただきたいんですが、注意点が一つあります、
はい、
こう力んで詰まった発声にならないように、
さっき私がやってるような感じ、
そうですね、はい、そうですね、でもあれは極端なので、
はい、
このこれでいいかなとは思わないと思うんですが、はい、こうあこのくらいだと、うん、これなんでいいのって思いながらも、はい、いやでもレッスンで言ってるからこれでいいんだって言って、あでこれはちょっとこう詰めすぎてます、
はい、
で少し力を抜くと、うん、あもっと抜いていくと、あこれ左声になっている、うんうん、これを行ったり来たりして、であと詰まりすぎないところを見つけます。
見つける、はい、
でもうすでに皆さんは発声トレーニングをやってきているので、
はい、
もう一つ、はい、今のトレーニングのその次に、うん、このあ結構押さえたままあーとしながら喉を開ける、
うん、喉を開ける、
これを追加するとこう詰まらない、うん、あーこう楽に伸びのあるで空気漏れがない声が出せると思います、
うん、さらにそこに喉を開けるわけですね。
そうなんです、はい、そこが難しいので、うん、まあ、そこまではまずはいかなくてもいいんですが、はい、今日のこのトレーニングがこのくらいはあっさりできたと、今のギュッと詰めたのも少し緩めていくのも、そのまま緩めすぎて左声になってしまうのも、もう自由自在にできたぞという方は、いい声で伸ばしながら喉を開ける、うん、そこまでやってみてください、
はい、
以上が声帯の閉じ方、
閉じ方ですね、この感覚をつかむということですね、
はい、はい、で今は口頭原音の出し方を練習したわけです、
はい、うん、喉この声帯から出る直前、なんていうか直後、
はい、はい、そのもう出た生の音ですよね、
はい、
でこれが、まあ、お肌のきめ細かさと同じで、うん、まずは大事、
うん、
で、もう一つ共鳴という、
はい、
これでこの差性をカバーすることができるので、
それがさっきの西城秀樹、
そう、西城秀樹はちょっと別格なので、
別格、
はい、
その上を言って、
そう、お肌をきめ細かにをやろうとしないわけです。だからこそ、まあ、超絶で非常にこう目立つ存在になれたわけなんですが、はい、もう普通はできないから、うん、目指さない方がいいと思うんですね。で、まあ、何を今するかというと、うん、今高等原音をトレーニングしましたが、はい、高等原音が常に完璧とは限らない、うん、ちょっと喋りすぎて歌いすぎて声帯が腫れぼったくなっている、はい、
ちょっと雑味のある原音が出てる、
はい、でも今日は仕事で喋らなきゃならないんだと、うん、という時に技術を使ってこう差性をこう減らす、うん、改善をするという
お化粧の技術ですかね、
そういうことですよね、うん、今肌そのものはすぐには治せないけど、うん、ちょっとテクを使ってという、はい、それを最後にお伝えしておきましょう、
はい、
でこれがまあ共鳴発声法の、うん、共鳴の乗せ方ということなんですが、
はいはい、
何をするかというとジラーレを使います。
ジラーレ、
ジラーレというのはイタリア語で回すということでした、はい、で具体的に言うと咽頭、喉の奥の空間を上にこう開けるですね、あくび喉と言いますが、あーとちょっとあくびをしているような感じで後ろにぐーっと引き上げるですね。で、その状態からジラーレですね、上から前へという回転をつけてかぶせるように共鳴を乗せます。
かぶせるですね、
はい、咽頭を持ち上げてあーと持ち上げた状態で回します、うん、この前回り前転をする方向の回転ですね、はい、でこれをあーと母音をあからおに滑らかに移しながらやると分かりやすいと思います。
あからおに、
はい、あと途中で境目がわからないくらいに滑らかに尾に移す、
尾、うん、の瞬間にこう共鳴が乗ってくる、
はい、乗ってくるわけです。あこの辺のあから尾、今この辺が境目なのかなというあたりでピーンという共鳴が乗る、そこがわかると思います、はい、この共鳴を乗せないと、
はい、
高等原音が生でそのまま出てるような、
う
ん、厳密に言うとそんなことはないんですが、
はい、絶対どこかだよ共鳴は、
はい、乗ってはいるんですけれども、はい、でもイメージ的にそんな感じです、うん、あーって技を使って技術をプラスアルファしないと、うん、あーって喉の声がそのまま出ている、はい、それになってしまうと差声がこうまともに、
はい、
はい、加工されずに外に出てしまうと目立つ、うん、だから差声気味の高等原音ではあっても、うん、今のですねジラーレを使ってこう上からかぶせてああこういう声にすると、うん、こう差声が目立たなくなる。
そ
う
か、どんなそのブレがあっても、
はい、
出どころにブレがあっても、
はい、
そこでこう常に一定のクオリティには持っていける、
はい、そういうことですね、はい、声帯を健康に保ちたいのはそれは山々ですが、うん、まあ、生活していればいろいろあるでしょうから、うん、その時には技術を使ってこうカバーをしていこう、
カバーして、そうですね、なんかほらテニスでこう、
はい、
ラリーしててもね、
はい、
下手くそ同士がやってると、
はい、
自分の打った球が変なとこ行って、
はい、行きますね、
変なとこ行ったから、
はい、
さらに変なとこ飛んできて、
お
でもグダグダになって、
はいはい、
でも上手い人とやるとこっちがどんな汚いボールを打っても、
はい、
スパーンといいところ、でこっちがぐしゃーってぐしゃーってなんかネットの向こう側にポトッと落ちても、
はいはい、
また綺麗にスパーン返って
くる、
どんな変な球を打っても、
はい、
常に一定のクオリティの球を そういう感じはありますね。
そうですよね。はい、だまさにこの発声も同じですね。このよく演奏家で、はい、プロは何があっても一定レベルから下へはこの演奏の技術じゃなくてクオリティですね、うんうん、が下がらないと、うんうん、パフォーマンスの質が下がらないという、はいはい、この生きた人間だから体調はこう波があるです、ね、その日ちょっと風邪気味とか、はい、そういうのはあったとしても技術でこうカバーして一定レベルを保つという、まさにそれと一緒ですね。
ビギナーズラックでね、
はい、
パーンとうまくいったりとかありますけど、次の日はもう全然ダメと
そうですね
なりますから、
ね、はい、
そこへの技術をしっかり持っていれば、多少、ね、
はい、
高等弦音にブレがあっても
あっても大丈夫、
大丈夫、
はい、
ですね。はい、ということで、まずはその声帯のこの閉じる感覚ですね、
はい、
あの普段から左声になっている人っていうのは、うん、このうっ、あ、これが閉じてる状態なんだ、
はい、
この閉じる、あ、開ける、
はい、
この、あ、この開けるバランスっていうんですかね、
そうですね、
加減っていうんですかね、
はい、
それをまず体に覚え込ませるということですよね、
はい、
まあ、油断するとね、それが常にこう開いてるというか、
そうなんですよ ね、
そういう状態なわけですからね。
そうです、あのお年を召した方が左声気味になりますよね、
はい、うん、
はい、あれはやはり声帯の状態がだんだん変わってきているので、はい、今まで通り発声をするとかすれ声、ガサガサになってしまう、であれば、あ、そこは技術でカバーしていく、
はい、
こう年を取ったら発声法を変えていく、うん、ということをした方がいい。
そうですね、
はい、
声帯って不思議なもので、
はい、
ずっと使わなくても、
はい、
そのもう年をね重ねるっていう、そういうレベルでずっと使わないと、
はい、
逆にこう緩むというか、うまく左声気味になっていくと思うんですね、
はい、
もう一定のね、
はい、
こう負荷をかけながら、まあ、育てていくっていうんですかね、
そうですね、
しっかりとして使って、
はい、
まあ、しっかりと休むっていうのを続けていくと、
はい、
ある程度の年齢になってもしっかりとした発声をキープできる。
本当そうですね。あれは声帯そのものが年を取るのではなくて、
はいはい、
動かす筋肉が衰えるからなんですよね、うんうん、
じゃあある程度はその筋肉を維持し続けないといけない、
ね、はい、そういうことですね、
うん、
はい、だ使っていれば若く保てるというのはそういうこと。
そうですね、とかあの、はい、ピアノの先生とお話することが多いんですけど、
はい、
そう、結構もう本当に年齢の高い先生で、まあ、あのピアノ先生って、まあ、本当に、ね、ずっと続けてられるので。
そうですよね、
まあ、もう50、60なんて当たり前、
はい、
70、80になって普通に生徒さんにね教えてるってことは、
うん、
やっぱりあの生徒と話をしているし、
はい、声を出して
音楽に携わっていることもあるのかもしれないですけど、
うん、
もう全く年齢とかけ離れた声をしている人が多いですね、
はい、
いい意味でですね、
うん、は
い、
ですね、
普段からこう適度にね、
はい、
使ってると70、80になっても、
ね、
はい、
いい声が
出せる、
はい、
ですね、はい、ということでですね、今日は左声、
はい、
はい、かすれ声の改善法ということでお話してきました、まあ、具体的なトレーニングも入りました
ので、はい、そうですね、
はい、ぜひ実践して
やってみてください、
はい、このハスキーボイスに憧れるのではなくて、ぜひね、共鳴でその魅力を作っていくという方針にしていきましょう、
はい、いきましょう、
はい、はい、それでは本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。